お証しを心から感謝いたします。それでは早速ですが聖書を開きましょう。今夜はこの後聖餐式主の晩餐が行われます。その恵みに先立ちまして御言葉を短く、開きたいと思います。今夜は箴言の第3章です。箴言の第3章13節から18節の御言葉を今夜のテキストを聖書とさせていただきます。箴言の第3章の13節から18節です。それでは御言葉を拝読させていただきます。幸いなことよ、知恵を見出す人、英知をいただく人は、それの儲けは銀の儲けに勝り、その収穫は黄金に勝るからだ。知恵は真珠よりも尊く、あなたの望むどんなものもこれとは比べられない。その右の手には長寿があり、その左の手には富と誉れがある。その道は楽しい道であり、その通り道は皆平安である。知恵はこれを固く握る者には命の木である。これを掴んでいる者は幸いである。一言お祈りします。天のお父様、素晴らしい主の御名を賛美します。今日も私たちを週の初めの日に、共に集められてあなたを賛美し礼拝できることを感謝をいたします。今しばらくの間御言葉を開きあなたの御心を伺おうとしております。どうぞ命の御言葉を通して私たちに必要なことを教えてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今夜は神の知恵はどこにということでこの御言葉を見てまいります。前に神の祝福はどこに、そして神の助けはどこに、今回は神の知恵はどこに。今拝読しました御言葉にありました、聖書は言います。知恵を見出す人は幸いである。その知恵を掴んでる人は幸いであると。皆さんいかがでしょうか。私たちは生きていく上で、人生の歩む上で知恵を必要としているのではないでしょうか。私は知恵を必要としています。こんな時どうしたらいいのだろうか、しばしば迷う私たちです。こんな時どう判断すればいいんだろうか、こんな時どういう言葉をかけたらいいのだろうか。また私たちは時々決断を迫られる時があります。物事を決めなければならないことがあります。判断を求められることがあります。意見を求められる時があります。そして私たちは答えを述べなければならないんです。日々の歩みにおいて私たちは家庭の中で、また職場において、仕事においても、あるいは学校においても、この人生の営みの中で知恵を必要としているのではないでしょうか。選択をしなければならない場面があります。皆さん今週もそのような場面は皆さんにあったのではないでしょうか。どう判断すればいいか、どの道を選んだらいいか、どう言えばいいか。私たちはそのように決断を迫られ、選択をしなければならない場面に遭い、また意見を求められ、その度ごとに知恵が必要なんです。知恵を必要とするのではないでしょうか。なぜなら私たちは適切な判断をし、正しい言葉を語り、そして良い選択をしたいんです。進路の選択、職業の選択、どの道に進んでいったらいいだろうか。たった一度しかない人生を私たちは失敗したくないんです。ミスをしたくないんです。でもそう思えば思うほどに迷い焦る私たちではないでしょうか。私たちには様々な場面で正しい判断をし、正しい選択をし、正しい答えをする知恵を必要としているのではないでしょうか。 皆さんはいかがでしょうか。私たちの人生は実は何気なく生きている毎日の中でも、それは選択の連続ではないでしょうか。選択の積み重ねです。今日の選択が、あるいは今日の判断が私たちの未来を作っていきます。私たちの明日を作るんです。今日幸いなことに私たちは神を礼拝するということを選びました。そしてまたこの夕べ集まっている人々は、多くの方は朝も礼拝に来られた方がいるかもしれません。でも皆さんは信仰によってもう一度神の言葉を聞こうと、それを選ばれたんです。そしてこの後預かるこの聖餐の恵みに預かろうと、それを選ばれたんです。私たちの人生は選択の連続であります。選択の積み重ねであります。神様は旧約聖書の申命記の御言葉でこう言われました。命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたは命を選びなさい。私たちは日々の歩みの中で命を選びたいんです。神の前に正しい選択をしてまいりたいと思うのです。何を食べるか、何を着るか、まあそれで迷う私たちですね。レストランに入っていろんなお品書きを見て、うわどれにしようかな、何々定食、こちらの定食じゃない、もうそれで迷うんですよ。たったワンコイン払うだけでも迷う私たちです。洋服を買いに行って、こっちのジャケットの方がいいかな、いやこっちのジャケットの方がいいかな、迷う私たちなんです。でも何を食べるか何を着るかで人生はそんなに左右されないかもしれません。迷う私たちですけど、でも今日何食べるか、このネクタイにするか、このシャツにするかで、私たちの人生はそんなに大きく左右はされませんが、でもある選択は私たちの人生を決定するんです。ある人は間違った判断をしてしまい、ある人はやってはいけないことをしてしまい、その人の人生を棒に振ってしまいます。ある人は言ってはいけないことを言って人間関係を台無しにしてしまいます。私たちは命を選択しなければならない。正しい選択、正しい判断をしたいんです。そのために必要なのは知恵なんです。私たちには知恵が必要なのではないでしょうか。そしてその神の知恵を見出し、その知恵を固く握り、知恵を持って生きる人は幸いだと聖書は言います。じゃあその知恵はどうしたら与えられるんでしょうか。どうすればいいんでしょうか。聖書に答えがあります。二つのことを簡単に言います。一つ、それは知恵は神の言葉、聖書によって与えられます。知恵は神の言葉を通して私たちに与えられる、授けられるんです。同じ箴言の第2章を開いて、いただいて、一節こうあります。我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令を、神の言葉ですをあなたのうちに蓄え、あなたの耳を知恵に傾け、神の言葉を通して与えられる知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるなら、もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら、その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだとあります。主が知恵を与えられる、御口を通して、神の御口を通して、つまり神の言葉、この聖書を通して私たちは知恵が与えられる。ご存知のように、この箴言の2章では親がその子に愛を持って教えるように、私の言葉を受け入れなさいと呼びかけられているんです。私たちはそのように神の言葉に耳を傾け、御言葉を受け入れ、心に蓄えていくとき、その人は知恵が与えられると。 隠された宝を探すように探り求める、求める心で私たちが御言葉を求めるなら、その人は知恵を見出そうとあります。ですから私たちは知恵を必要としているなら、神の御言葉に聞くべきではないでしょうか。神の御言葉を求めるべきではないでしょうか。私たちは今日ただでさえ多くの判断選択をしていかなければなりません。加えてこの最近ではもう私たちの前に莫大な情報がインターネットやテレビを通して押し寄せてきます。いろいろな声が、いろいろな話が私たちに入ってくるのではないでしょうか。そして私たちはそれらの情報に振り回されているのではないでしょうか。健康についても、テレビでこんなことを言ってた、ダイエットについても、これがいいと言われれば翌日のスーパーではその商品がもうどんどんどんどん瞬く間に売れていく。でも前に有益だ、これが有益だと言われてたことが、なんか最近聞いたらそれはダメだとか情報にすり替えられていたり、ネット上にはあまりにも多い情報が飛び交い、何が正しいか、何が真実か、何が正しい情報であるのか、私たち現代人はそれらを知恵を持って取捨選択していかなければならないのではないでしょうか。私たちを動かしている原理は何でしょうか。そのように毎日のようにどんどんどんどんテレビやスマホから押し寄せてくる、ネットから来る、そういう情報でしょうか。それとも変わらない命の神の御言葉からでしょうか。聖書には私たちがどのように歩むべきかが記されております。聖書は私たちに知恵を与える。わきまえのないものに資料を与え、助言を与え、正しい判断と進むべき道を示してくださるのです。詩編の32編にこういう御言葉があります。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。聖書を通して私たちは神様のアドバイスを受けることができるんじゃないでしょうか。私たちが選択に迷うとき、これどうしたらいいんだろうかと迷うときに、神様は御言葉を通して私たちに助言を与えてくださる。詩編の119編の130節にこうあります。御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。なんと素晴らしい約束ではないでしょうか。そのように私たちは聖書の御言葉に聞いているでしょうか。私たちの毎日の生活の中で御言葉の戸は開かれているでしょうか。そして御言葉による光に照らされて私たちはその道を歩んでいっているでしょうか。御言葉に教えられる。また同じ119編の24節にはこうあります。誠にあなたの悟しは、御言葉のことです、悟しは私の喜び、私の相談相手ですとあります。神様の御言葉は知恵の宝庫です。御言葉は私たちに知恵を与え、聖書の御言葉は私たちの人生の細部にわたって記されていないことがあったとしても、もし私たちがいつも御言葉を読み、御言葉に教えられているなら、その人は御言葉による知恵をいただいているので、その人の歩みは正しい道へと方向づけられていくんです。行くべき道が教えられていくんです。多くの場合、私たちは聖書にはっきりと記されていない分野において、選択や決断が迫られるときに、私たちは迷うのではないでしょうか。しかし日々常日頃から聖書に教えられている人は正しい方向に導かれていきます。なぜなら知恵がその人のうちに働いていくからです。私たちは誰に相談するでしょうか。時々人生の先輩に相談することは有益でしょう。でも先の御言葉にあったのに、御言葉が私の相談相手ですと、あの詩編の記者は言いました。 なんと素晴らしい信仰の告白ではないでしょうか。御言葉が私の相談相手です。神の知恵はどこに？それは神の言葉である聖書にあります。私たちはそれを宝を探すように求めているでしょうか。ですから聖書を読もうではありませんか、親しもうではありませんか。聖書から正しい教えを、聖書から正しい基準を、価値を得ようではありませんか。そして御言葉によって導かれる歩みをしていくものでありたいと思うのです。私たちのうちにどれほど御言葉が蓄えられて豊かに住んでいるか、これによって私たちが知恵をある歩みをするかどうかが決まるのではないでしょうか。イエス様は言われた通りです。人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉による。心に神の御言葉の糧をいただいて今週も歩んでまいりましょう。そして最後に第2番目に、神の知恵は祈りによって与えられるんです。神の知恵は祈りによって与えられます。新約聖書のヤコブの手紙第1章を見ていただきたいと思います。1章の5節にこういう御言葉がございます。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることがなく、お与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。この御言葉にはっきりと記されています。知恵の欠けた人がいるでしょうか。それは私のことです。私のことです。知恵が必要な人はいるか。皆さんいかがでしょうか。聖書はっきりと言います。その人は願いなさい、つまり神に祈り求めなさい。そうすれば与えられます。神の知恵は私たちが神に祈り求めるときにその人に授けられます。ソロモンが若くしてダビデの後を継いでイスラエルの王になったときに、彼は何を求めたか、知恵を求めたということが旧約聖書に記されています。それは神の御心にかなったので、神様はソロモンに知恵を授けられ与えられたことが記されています。最後にその箇所を見たいと思います。第一列王記の3章です。第一列王記の第3章御言葉を 7節お見せします。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。その上しもべはあなたの選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも多くて数えることも調べることもできないほどおびただしい民です。ここです。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。この願い事は主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。ここです。11節神は彼に仰せられた。あなたがこのことを求め、自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命をも求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、今私はあなたの言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心とを与える。あなたの先にあなたのようなものはなかった。またあなたの後にあなたのようなものも起こらない。その上あなたの願わなかったもの、富と誉れとをあなたに与える。あなたの生きている限り王たちの中であなたに習うものは一人もないであろう。皆さん、私たちは人生で何を求めるでしょうか。ソロモンは富や権力や成功ではなくて知恵を求めた。知恵を求めた。それは神の御心にかなえ、神は彼に知恵を授けられ、そうして彼はその時代豊かに祝福される王となったのです。知恵を求めているでしょうか。私たちは何を求めているでしょうか。知恵のある生き方のために、聖書の御言葉と、そして祈りは書くことができません。 私の失敗は知恵がないことによります。それは私のうちに御言葉が乏しく、そして祈りが乏しいからです。私は今週の歩みを振り返った時に失敗をいたしました。それは私に知恵が欠けていたんです。でも遡れば私に御言葉が欠けていたんです。そして祈りが欠けていたんです。皆さんはいかがでしょうか。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなく、今日私たちに神様はもう惜しみなく知恵を与えたい、知恵を与えたい、そして正しい道に今週も歩んでほしい、そう願っておられます。私たちは願おうじゃないですか。祈ろうじゃありませんか。私たちに知恵が必要です。能力でもなく、学力でもなく、教養でもなく、神の知恵が必要なんではないでしょうか。その知恵はどこから来るんでしょうか。聖書に教えられる人は幸いですとありました。その知恵を掴んで生きる人は幸いだとありました。日々聖書の御言葉によって養われる人は幸いです。祈ろうではありませんか。主よ、今日一日もあなたの前に正しく生きることができるように、どうぞあなたの知恵を授けてください。子育てをする上で神の知恵が必要です。神様、助けてください。祈ろうじゃありませんか。仕事の上で判断が求められ、意見が求められ、祈ろうじゃありませんか。神様は私たちに知恵を与えてくださることを信じます。どうか上からの知恵を与えてください。どうぞ知恵の心を得させてください。そう祈ろうじゃありませんか。モーセはそのように祈りました。それよ、私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。このモーセの祈りは私に毎日必要な祈りです。与えられた一日を無駄にすることなく正しく数えることができるように知恵の心を得させてください。大切な選択を迫られている人がいるかもしれません。どうぞ御言葉に向かいますように、主の御前に向かいますように、聖書に教えられたいと思います。何かの答えをいただくときだけではなく、毎日毎日御言葉に養われたいと願います。毎日御言葉の戸が開き、光が差し込み、その御光の中を歩んでいくものでありたいと思います。私たちに必要なのは何でしょうか。知恵です。神の知恵を必要とします。何かができる能力でもなく、何かを手に入れることができるお金でもなく、何かを成し遂げることができる力でもなく、私たちに何よりも必要なのは、知恵ではないでしょうか。この神様からの上からの知恵をいただいて、授けられて、天の窓が開かれて、神様の上からの知恵をいただいて、今週も主の前に歩んでまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、御言葉を感謝します。そしてあなたが私たちに神の命の言葉を与えて、正しく歩むように、そのように御言葉を通して教え導いてくださることを感謝します。私たちは日々の生活の中であなたの御言葉に聞いているでしょうか。またあなたに祈り求めているでしょうか。そのことを考えさせられました。どうぞ周りのこの世の雑音を退けて、神の御言葉に聞き、祈り、知恵をいただいて、今週もあなたの御心の内を歩んでいくことができますように、私たち一人一人の歩みをお導きください。イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございます。
素晴らしいメッセージに感謝します。本当に悔いのない人生を歩んでいくために、私たちは知恵がいると思います。祈ります。父なる神様、御言葉を感謝いたします。本当にわきまえ正しい判断決断をするために、 神様の知恵が必要です。どうぞ御言葉に記されている知恵を与えてください。祈りを通して知恵を与えてください。そして間違いのない確信を持った歩みをしていくことができるように主のお名前によってお祈りします。アーメン。
神様に感謝を持って献金をお捧げしたいと思います。クリスチャンの兄弟姉妹の献金のご用意お願いいたします。